はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは暗記を恐れるなかれ、暗記を恐れるなかれ。こんばんは。暗記を恐れるなかれ、これはどういうことかというとですね、試験を解いている、試験問題とか解いていると、まあ、当然わからないことっていうのが出てきますよね。で、わからないっていうのが多ければ多いほどですね、やっぱ焦るわけですよ、気持ちが。で、問題を多く解かなきゃとかですね、一つでも多くですね、知識を入れなきゃとかですね、知らないことがあってはいけないから知らないといけないと思ってですね、人っていうのは焦るわけですよ。進んでいないければいないほど焦るんですよ。悪循環です。要するに要はですね、ある程度進んでいるとですね、やっぱ落ち着きっていうかですね、見えるわけですよね。進捗状況とか、今自分がどのぐらいの位置にいるかっていうのが見えるわけですけども、なかなか勉強自体が進んでいないと、そこがまずわからないわけです。だから超えるべき大きな山っていうのがどれぐらい大きいのかが見えないわけです。で、どれぐらい大きいところのうちの自分がどこにいるかが見えないわけですから、もう雲をつかむようなイメージなんですよね。当然保健給付事業のキーワードとか地域支援事業のキーワードなんていうのはですね、一見遠回りなんですよね。居宅サービス13個言えたからって点取れるんですかっていうふうに思うわけですよね。点には直結しないわけです。実際に居宅サービスには、訪問看護があるなんていう試験問題はほぼ出ないですよね、今となっちゃうね。やっぱそれを踏まえた上で知識を問われる問題というのがたくさんあるわけですよ。なので、やっぱり直結する問題をやってですね、一点でも多く取れるようにしたいと人は思うんです。特に進んでいなければいないほど。ね。だけどですね、急がば回れってありますよね。本当にこれっていうのは、もう、ケアマネ試験でも、もう声を大にして言いたいなと思うんですね。進んでいないなら、まずはキーワードを押さえてほしいんですよ。居宅サービス13個、地域密着型サービス9個、介護保険施設4個。これを、書ければベストですけど、言えるようになる。生徒さんの中には、書けるけど言えないなんていうすごい人もいますけどね。書けりゃ十分だろうという話なんですけど、もうね、それに越したことないわけだから。ケアマネ試験だったら見て分かればいいんですよ、本当言うと。でも、解くためにはその区別っていうのを明確にしておく必要があるんですよ。試験問題を解くときには。で、覚えた人には分かるんです。覚えることで、とんでもないぐらい整理ができるってことが分かるんですよ。覚えた人は分かるんです、これが。だから、勉強が進んでいないならですね、もうとにかくまずキーワードやってみてほしいなと思うんですね。心理的抵抗感というのがですね、問題に対するものですけども、和らげます。で、だって、訪問看護について答えようって言った時にですね、訪問看護に対する情報をどれぐらい持ってますか？あるいはですね、都道府県が指定するものとして正しいものはどれか3つ選べってきたとしますよね。都道府県が指定するものって、例えば何なんですか？それが、あっことあっこにあるものの中のそれかなって分かってたら、問題見た瞬間解けちゃうんですよ。ああ、やっぱそうだわと。こことここのあれだ。その中の選べばいいんだなって分かるんです。でも、キーワードが全く押さえていないと、都道府県が指定するものについて5つ選んで、あ、これとこれが都道府県が指定するものなんだ、そっか、分かったって覚えるわけですよね。でもそれは出会った2個なんですよ。実際は17個、ちょっと厳密に言うと16個あるんですよ。16個あるんです。2個、16個中の2個しか出てきてないんですね、その試験問題では。例えば5択だったとしたらですよ、2個正しいものがあるんだったらその2個なんですよ。誤っているものは違うところが指定するわけですね。例えば、都道府県が指定するものとして、ちょっと簡単な問題、簡単すぎたらごめんなさいですけど、都道府県が指定するものとして訪問看護で、介護老人福祉施設ね、 で地域密着型特定、特定施設、地域密着型介護老人福祉施設で、あとは、介護予防支援、こうあったらですね、1番と2番の訪問看護と介護老人福祉施設が都道府県が指定するものなんですけれども、その2個は覚えるわけですよ。あ、そっかそっかって覚えるんです。でも他にもあるんです。特養老健療養型介護医療院で、訪問介護、訪問看護、訪問入浴、訪問離発所、介護通常、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具対応特定、福祉用具販売、住宅改修、居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護っていうふうにあるんですね。まあそのうち住宅改修はちょっと指定の部分と外れるんですけどね。そんだけ覚えるものがあるんですよ。で、問題からそれを知識を入れようとすることっていうのは全く間違いではと全然ないんです。全然間違いじゃないんですけど、勉強が進んでいないっていう時にはですね、一向に進まない、本当に雲をつかむような思いで勉強を続けなきゃいけないということになりかねないんですよ。だからじゃあ都道府県が指定するもの、何と何と何と何と何と何と何があるのっていうのを見てですね、覚えちゃうっていうのが大事なんですよ。丸暗記しちゃってみたらいいんです。そしたらね、今言った問題 0.5 秒ですよ、解けるの。これは本当に力なんですよ。結局は覚えてるかどうかっていうのは力、自分が持ってる力、そして能力いらないんです。努力だけです。数をこなして、しっかり読んで、しっかり声に出して、しっかり書いて、覚えるだけでいいんです。それで整理ができるんです。それで 0.5 秒で解ける問題がであるんですね。これは試験的なスキルの話ではないですよ。考え方です。問題を解いて知識をつけようというのが進まないのならばですね、ちょっと順序を変えてですね、まずはじゃあ居宅サービス13個を覚える。これを本気で覚えるんですよ。覚えてない人は遠回りだと思うんです。でも覚えた人は遠回りじゃないってことに気づいてるんですよ。だから暗記をですね、やっぱり重要視してほしいんです。詰まるところ試験は暗記です。試験の攻略に暗記が必須ですよ。ね、キーワードも遠回りかもしれない。地域支援事業の包括的支援事業7つなんて遠回りかもと思うかもしれない。全く遠回りじゃないんです。ね、だから少しですね、問題解いててなんかピンとこないなとか進まないなという時はですね、ちょっと時間をとって、で問題を解きたい時間の山々ですけれども、あえて今日はもう絶対これを覚えるって言ってですね、集中して暗記するっていうのをですね、トライしてほしいなと思いますね。少しちょっと問題とか試験、ごめんなさい、試験問題のですね、取り組み方が変わると思います。ぜひやってみてください。ね、もうやってる人は覚えてるものを増やす。これですよ。ね。いいですね。暗記を恐れるなかれ。これが今日のデイリーコラムです。では、おやすみなさい。